京都ノルウェーゼミ。この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたします。
はい、ノルウェーゼミのゆうたろうと
めぐみです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。前回すいません、次回ノルウェーゼミのお知らせから始めます。次回ノルウェーゼミ、北欧の暮らしを考える本当に豊かに暮らすとはどういうことかテーマに毎回お送りいたしております。12月15日1時30分から4時45分まで、会場はいつもと同じ京都府立大学、地下鉄の北山駅を上がっていただきまして南へ徒歩5分です。講師は神掛俊博先生、京都府立大学公共政策学部の福祉学科先生でいらっしゃいます。皆さんのお越しをお待ちしております。
はい、よろしくお願いします。
はい、
この前の放送でさ、
はい、
あの焚き火の話長くしすぎてさ、
まあね、でもね、語り尽くせないほどの内容の5分 で、
その後、うん、イプセンの劇ヨガモを紹介しよう思ったら、はい、残り1分しかなかってえい、次回にしましょう言ってしもた都合上、
はい、
今回、
はい、
野鴨について語ります。
はい、
イプセン作です。
はい、野鴨というお芝居見てまいりました。11月14日から17日まで大阪天王寺の一心寺シアターというところでありましたね。
うん、
よかったですね。
よかった、最高。よかった
ですね。うん、これまで何回かピッコロ劇団の方がお越しいただいてたんですけれども、私たちこの間ブルーストッキングの女たちという劇を見せていただきまして、その時に配られていたチラシの中にこの野鴨のチラシが入ってました。おお、これは行かなくっちゃね。
そう、
代表
もうすぐ目に留まった。
はい、
なんせイプセンの大ファンやから、
うん、
もうあの題名全部、あのイプセンの書いた劇の名前全部覚えてるからねもうあの野鴨もイプセン作とか書いてなかった、もう野鴨もあイプセンかと、もうすぐ食らいついたね
ね、
あの一心寺シアターって小さなホールやから100人ぐらいしか入ってなかったから、
うん、はい、
役者さんの表情がよくわかる。
そうですね、
ものすごい表情がねリアル、
うん
う
ん、
もう最高やったね。
よかったですね。
実はその次の日も他のお芝居を見に行って、
はい、
これは実に面白くなかった。
まあ言わんときましょう。
言わんとこいやちょっとだけ言いたい、あのね、その面白なかったのはね、もう結論が読めてんのよ、うん、何が言いたいか、
種明かしが、
うん、どんなストーリーか分かってて、何が言いたいかをありありとそればっかりその結論に導こうとするからね、うんうん、結論分かってんねや。
でも、うん、でもさ、あの時代劇で、うん、あ絶対この人悪い人、絶対この人いい人って、うん、あるじゃないですか。
あのな、もう例えば昔のドラマで水戸黄門ってやったやん、うん、はいはい、最後はこの印籠が目に入らぬかで、そうそうそう、毎回それやんか、
うん、
なんか悪い人がおって、
うんうん、
騙されたふりをして最後はもう天罰でこの印籠が目に入らぬかで終わるわけよ。毎回それやんか。
そう、時代劇だ
って。そのこの間見た後の方の劇も、
はい、
こうこうこうで答えはこれですよって、
うん、
あやっぱりそうきたかで、
うん、
何も考えることが何もない、
うん、
ところがイプセンってね、見るたんびにいろんなあの台本でその
演出
でテーマが変わるわけね、
うん、
反対やったりして、
うん、
ね、この前と全然ストーリーが違うやんとかいう感じやんか、うん、
演説じゃなくてやっぱ、
ね、
本ですね。
例えば、うん、人形の家やったらノラが出ていく、
うん、
それがその後で発表された幽霊かな、
野鴨の方が先かな。
いや、その幽霊はどっちだったっけ、あどうやったっけ。
幽霊がね、
幽霊の
1881年、
うん、
で人形の家は1879年。
そうやね、
あ、
うん、だから
合ってる。
だからその人形の家の時は野良が出ていくパターンやけど、
うん、
何やか世間で騒がしといてね、今度その仮、まあ、野良じゃないんやけど、なんたら夫人やったけど、
うん、
その人が野良の逆で家を出ていかないバージョンみたいなんで書かれてんのね、
うん、
とかね、その前とはまた違うよと、
うん、
設定がちゃうよってね、うん、毎回びっくりするんやけどね、
うん、
ほんでこの野鴨はもっとパターンが違って、
うん、
最初 発表された時はもう最悪の出来や言われてんけど、うん、最近の評論でいくとのイプセンの中で野鴨が一番いい出来やって言われてるぐらい、うん、まあ、見ててびっくりしたね僕も。
うん、うん、そうですね、
さすがイプセンやなって、
うん、
そのでもね、うん、結論が予想できひんで、
うん、
まあ、最後幕は閉じられんやけども、
うん、
その時にああそういう考えなんかとか、いやそうでもない、ああいう考えせなあかんのか、考えせなあかんのかなとかね、いろ人によっていろんなね訴えられて、それをどう考えるか人によってものすごく千差万別だと思うんだね。
うん、
そのいろんな考え方をさせられるぐらい、
うん、
いろんな捉え方ができるというのがね、
うん、
イプセン劇のすごいところだと思うんだよ
ね。
だから毎回見に行くのが楽しみで、
うん、
死ぬ前の間にイプセンを全部見たろという勢いで見てんやけども、
うん、
なかなかね、いろんな作品に
合わない。何回見てもやっぱりね、それぞれその演出される方によって違いますし、うん、面白さってその都度ね
違うわね、
見る方の年齢によっても変わってきますしね、うん、
それとね、まあ脚本家も翻訳触る人もいろんな人の役があるしね、
はい、
でまだそのどういうかな、2回目3回目同じ劇見てもね、
はい、
出演者違うし脚本演出が違うやんね、
はい、
そのたびにねちょっとずつ変わるから、はい、それも面白いな思ってね。
そうですね、お芝居の面白さですね。そこがね、
だから人形の家なんかも3回ぐらい見たし、ヘッダーカブラは2回見たしとかね、うん、それでも飽きないね、
うん、
飽きないし、ま、毎回びっくりするよね。
野鴨も3回目でした
、うん、あ3回も見た
の、はい、で今回は毛利光也先生、今イプセンの研究者第一人者と言われる、
うん、
成城大学の名誉教授の先生なんですけれども、16日の日にアフタートークがありまして、演出をされた田中孝也さん、この清流劇場の演出をされている方と代表の方と、あとその今言いました毛利光也先生
の、わすごいやん、
対談がありました。はい、
どうでした聞いて、
うん、やっぱりね、演出される方ならではのお話を伺いました。大体この野鴨のビフォートークもあったんですよね、
はい、
劇が始まる前に清流代表の田中さんがビフォートークで、ノルウェーという国はどういう国かとか、この野鴨ができた1884年はどういう時代背景だったかとか、劇中で出てくる写真屋さんに、
うん、
があるんですけれども、その写真屋さんって実際に作業されるっていうか、写真を作るのは女性であって、今までその手に職がなかった女性がこうやって手に職をつけて自立していくっていうのをとこう描いているとか、13っていう数字が出てきて、これが招かれざる客の持つ13の意味だとか、うん、まあまあいろいろあるんですけれども、ビフォートークはビフォートークで面白かった。でアフタートークもまたこれも面白かったんですね。毛利先生がその清流劇場の田中さんに、この演出で良かった点を3つ挙げてくれって言われた。3つ挙げます。まずは自分の翻訳を使ってくれたこと、うん、でイプセンが2番目がイプセンが野鴨は悲喜劇だと言った。でその悲喜劇の部分を、まあ、自分が演出するよりも面白く、まあ、伝えてくれてると思った。で3番目がその自分は翻訳するときに原作、イプセンの原作を一部省略している部分もあるんだけども、そこを補ってさらに手を加えてくれている、これが3番目にいいところだったっていうふうにおっしゃってました。
13っていう数字がたびたび出てきてんけど、
うん、最初と最後で締めました ね。
最
初にそのパーティーの場面から始まるんですけれども、主人公が13番目に自分は招待されて、自分
来ちゃいけなかったのかな、そうそう13にね、
あ、なんかね、うん、あるんです
って。いわゆるあれやんか、西洋で13日の金曜日というね、
ああそう、
縁起が良くないんだよね西洋では。
でそれよりも前にだから北欧神話にあるのかな、
うん、
でキリスト教でももちろんユダが13番目に、
うん
ね、裏切り者として着席するじゃないですか、うん、だからまあまあまああちらでは縁起の良くない数字っていう、
うん、
まずそこをこうインプットさせて、で最後もやっぱり13っていう数字で、
誰やそのパーティーに13番目に行ったやつは、その野鴨の中
で、だから写真屋さんの
ユーマールか、
うん、そうそうそう、あよく覚えてる、ヤルマール、
ヤルマールか、
うん、
あいつが13番目やったんか、
うん、でもその
来たらかかったんや、あいつ
だからそのヤルマールさんはもう実直な人じゃないですか、うん、すごいなんか恐縮されて、うん、僕本当来ちゃいけなかったんじゃないですかみたいに言って、うん、でもまあね、
でもそれ13番目の客として来なかったらこの物語は成り立たへんやな、
うん、だからその最後の結末をこう、うん、なんです連想させるような伏線が一番最初にあるわけです。
すごいね、
ねえ、ハッピーエンドじゃないよっていうところが何か、うん、何かこれから起こるよっていうような、
その辺がね、うん、すごいとこやね、
うん、だからこういうのはね、うん、やっぱり演出家の人のお話聞かないとわからなかった。
そうやね、他にもね、何気なく聞いてたら分からへんよね、
うん、いろいろあるんですけどね。でその舞台上の木片、
うん、
あちの踏み終わらないくらい、うん、あの木があったんですけど、うん、あそこはやっぱりそのわざとね置いてるんですって。とかそのさっき話が出たヤルマールさん、実直の写真屋さん、うん、ヤルマールさんが、まあ、出てくるたびにつまずくんですけども、うん、そこもあれ演出なんですって。
そうやろうね、
うん、なんかそのまっすぐに歩かない人物を描くためにはどうするかみたいなのを負荷をかけるっていうこと、
まあ何も考えないで歩いてたらつまずきもせへんしね、
うん、
ちゃんと歩けるけど、
うん、
考え事したり困ったなあ思ったり いろんなことを、まあ、胸の中に秘めて歩くから、うん、つまずいたりこけかけたりいろんなこと起きるんやろね、うん、それも演出でうまいこと表情してればね、
うん、
それとさっき言ったように劇場が小さいからほんまに表情がよう見えて、
うん、
リアルいうかよう表情だけ でも訴えてたよね、
うん、だいたいあの、うん、イブセンの劇って家族劇って言いますけども、うん、身近な家族関係が、
うん
テーマじゃないですか、うん、でその中であの人間 そのこれだったらば嘘とその理想の生活を対比させたりとかね、
うんうん、
あと幸せに生きることと真実を求めることを対比させたりとかね、うんうん、なんか普通に暮らしてる中でなんか日々葛藤するようなことを
こう暗示させ提示させる、うん、どういうのかな嘘も方便、嘘はついてあかんけど、うん、嘘も方便やみたいなね、うん、それも真実かもわからんというもんとかね、
うん、
真実は真実でちゃんと伝えなあかんとかね、うん、いろんな提案されてるのね、このノガモの中でもね。
ノガモだけじゃなくて、
うん、他のやつもね、
社会の敵もそうだったですよね、うん、
民衆の敵、
ああ民衆の敵、うん、社会の敵とも言いますけど、うんうん、あれもね、正義とは
ね、正義だけで正義を言う人とね、
う
ん、正義だけで食っていけるかってね、
うん、
あの腐敗でも何でもええんやと、
うん、
もうみんなのため思ったらあの嘘でもええし、
うん、
みたいなとか ね、
うん、もう楽しい
です。楽しいよね。
楽しいって言っちゃいけませんね。考えさせられます。
はい、
はい、次回京都ノルウェーゼミ12月15日、またあのぜひお越しください。
フレート大学よ。
はい、
昼から1時半からか。
はい、お待ちしております、
はい、楽しいですよね、はい、
そうですね、はい、また皆さんで語り合いましょう、
はい
はい、この放送は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンと京都ノルウェーゼミの協力でお送りいたしました。